たします。
この箇所は、初めからの44編の大施設からつながっています。これは非常な困難が、この神を信じる民の上に降りかかった。それを、なんとかして、その苦難から救ってください、ということで、必死になって祈るということですね。この人を作った人は、自分たちが得た領土としても、44点の4節にあったように、先祖は自分の武力によって、勝ち取ったのではない。これ平行法ですので、44点の1行目、2行目はほぼ同じことですね。1行目、先祖が自分の釣り、武力によって領土を取ったのでもない。自分の腕の力によって勝利したのでもない。こういうほとんど同じことに書いてるだけです。どう違うのかというと、あんまり詮索する必要はないですね。で、あなたの右の見て、あなたの見えて、あなたの見解の二人。これもほとんど同じことで、神様の右の手、あと三河の光。普通はあんまり同じとは考えないわけですけども、この平行法ですので、右の見て、右で、神様の目で見える手があるわけじゃないけども、三河の光。この右の三河の光って、それほどの大いな力があるということを、この教えを作った人は非常にハッピーと知っていたから、こういうふうなことを並行して、並行というのは並べて、置いておくわけです。こういったことは私たちも何か良いことがあっても、自分の努力や自分の能力や自分の知識によって、あるいは生まれによって、来たのではないということは、常にはっきりと何か良いことがあっても、これは神様の力によって成したのだと。私の何らかのこと、が関わっている人としても、その何らかの小さなこと、言葉や行動にしても、神様から賜ったこと。神様から賜って、そのような考えや行動ですから、もう与えられてきたこと。常に進めていただいたら、それも、三河の光を受けて、そしてこの光を見つつ、成したからできたんだ。まあそういうことを、絶えず私たちとしても考えていた。いつも思う。旧約聖書のいろんなところは、全く我々と関係がないように思われがちなんですけど、様々なところで、実は新約聖書のことで早くから予言的に言っているわけですね。で、神こそ我々の王、イエス様が来て、お前本当に王なのか、あなたが言う通りだということで、この最後のヨハネの福音書のところでも、王ってね、あらゆるものの上に立って支配をなさっている。その支配というと日本語ではマイナスのような意味にしか響かないですね。例えば自民党の長い支配、安倍政権の長い支配が何をもたらしたかというと、その弊害があるという側面をまず言うということがあるんですね。戦前の天皇制、戦前の江戸幕府の支配。まあ、そういうようなことですが、ですから、神様は支配してるんじゃないの。まあ、そんなことを言うだし、この意味が違うということを考えないで、そのまま日本語の信長の支配のようなことを論争するかです。本来はバシテリア。神様の権威、神様の支配。神様は愛と信じるのだから、愛と信じてですね、信長や秀吉や徳川幕府のような残酷なことや秀吉、そんな戦時中の天皇制、あるいは軍部の支配とかですね。それと全く違うわけですね。支配という言葉も、そのままの日本語の通常を使われている方でしたら、また間違ってくるわけです。それや、神の国というのは神様のご支配と言い換えることができるわけですけども、神ご支配を愛と信じたということですね。で、王というのはそういう意味で、信仰でもキリストこそは本当の王だ。どこにも王らしくはない。そんな王いないというのが日本人の圧倒的多数ですけども、 本来のこの世界を愛と真実を持って、だからどんな虚偽のものもそうやっても必ず神様だけは見抜いて、そういう適切な時に必ず裁きはなさる、まあ、そういうのが王だ、まあ、キリストが王だということにつながっているわけです。で、この、我を敵に打ち勝たせる発信ですね。我を憎むのを恥に落とすのはあなたです。まあ、こういう敵に語られても、普通の今の、例えば、ウクライナの敵はロシアだとか、北朝鮮の敵は韓国とアメリカとかだとか、こういうようなことを思い出すんですけども、そういう時に本当の敵って、その具体的な人間が存在ないわけですね。我々の本当の敵は目に見えないサタンだ。ということですね。我々の本当の王は目に見えない存在であるキリストだということなんだよね。我々は本当の敵、サタンに打ち勝たせるのはあなたですというのを変えることができるわけですね。我々を憎む者、真実につこうとする者を憎んで殺そうとするような者、で、恥に落とすというのは、これもですね、日本語で恥をかかせるなんて大したことないという感じですけども、この場合はですね、滅ぼすっていうのは強い目を持って言われるわけですね。一番の恥というか、落としめられるのはこの滅ぼされることだからですね。で、この、しかし、あなたは現実の生活を見放された。恥ずかしみに合わせた。敵の力が振る舞うには、魔法ことで、それが、周囲のためにあざ笑う。で、経験だとこ。すべてのことを振りかかっても、なお、決してあなたを忘れることがなかった。あなたの道をそれて離れてはしなかったという、まあ、そういう意味では強靭な信仰を持って、周囲に群がる、悪の力があっても、なおかつ、忘れることなく、信念をつけていた。それでもなおですね、それだけ信じてやっているのに、なおかつ、我らを潰したい。死の影、実際にこれは、その後の様々なことも、含んでいるということも言えるわけですね。バビロンの発言のようなこと。死の陰で、つまり、ユサリもたくさんの死体、そしてそこから、たくさんの人々が、はるかに遠いサボ地帯を越えて、バビロンにずっと長い長い病気で連行されていったんですね。で、そのようにひどい目にあった俺らが、それでもの神の身を忘れないかどうかを、じっと神様は、見つめておられたんだ。そのように非常に一人ですね、裁きを苦しみを受けても、神様はじっとそれをそっと通して本当に立ち返るかどうか、その苦しみ側から、異教の神様に心が離れていくかどうか、それをちゃんと見つめられているんだということですね。次の23節。あなた家に耐えることなく、殺されるものとなって、殺すためについてなる。これをこの前に触れたように、ローマ書の中で、非常に有名なところ、これはちょっと重ね、今日のこの前と重なるけれども、この前に住んだ人、パウロが、ということもあって、しかしはこのように前に行ったことも重ねてですね、合わせていってるんですけれども、このローマ書の8の28は、このあたりですね。は、ローマ書は罪によって、十字架によって罪に許される。死んだ状態のものを蘇らされる。そして結局何が最終目標なのか。というと、神の愛を深く知る、神の愛を深く受ける。そして他者にその深く受けた愛を及ばすということで、神の愛だったわけです。そういう意味で、八章こそは、ローマ書の頂点、クライマックスに、ってするところだと言われている。この書の最後の部分にですね、今日の箇所が出てくるというところに、 パウロがいかにこの詩編の原点の教訓だところを非常に重要なものとして位置づけていたかがわかるわけです。このローマ書の8章の、この36節ですね。これはヘブライ語の詩編がギリシャ語に訳され、そのギリシャ語に訳したものだからちょっと意味、表現が違うようにもなっている。ローマ書の8の36は今日の箇所を引用して、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、かぶられ必死のように見られている。あなたのためにですね。悪人のために、あなたのためにというところが、ね、ちょうどこういうことは考えもしないですね。非常な苦難が、あの悪人の一人が、悪話がして、と思うのに、あなたのためにこのような苦難になっている。あなたがこの裁き、鍛錬のために、この恐ろしいような苦しみを与えているんだ。そして、この箇所はですね、あさけるままにしてなっているということは、イエス・キリスト自身もそうだったわけですね。これは、44編の14、15、16、17。僕の民が頭を振って侮るままに任せた。これは福音書にもですね、頭を振って人々でイエスに対して任せたというところがあるわけです。大変よく恥ずかしな私の前に任せる子を見せる子です。まあ、主人のために雇われとかですね。このようなことはイエス様自身もあったし、イエス様自身も実際に、こふるため、殺して神に捧げる、羊のようになされた。ということで、イエス様この非常な苦難を持って、殺されて、私たちのために贖いとなった、ということがあります。そしてキリストはその非常な苦難、によって、ただ信じるだけで、無数の人たちが、罪の許しへ、さらに、復活の命を与えられる道を開いてくださった。そのキリストの愛を受けたパウロ自身も、この最後のところで、神の愛について言ってるわけです。罪を許されて、復活の命を与えられたもの、最終的に何がわかるか。神の愛がわかる。しかも、どんな人いることにあっても、消えることない愛だというわけです。誰がこのキリストのため、キリストの愛から私たちを引き離すことができるのか。どんな困難がキリストの愛から離すのか。苦しみに迫害を受け。これは実際に長い迫害の時代。どんなことがあっても、キリストの愛を信じ、実感し続けて死んでいった人がおったからこそ、まあ、キリストはこの人が伝わっていたわけです。人間として最も本来の姿はキリストを信じていけるとかなのに、その最も本来の姿をとって信じていったら、私たちはあなたのために一日を死にさらされている。実際に、あの、ローマ帝国に進む、キリスト教が広がっていった過程に、キリストが処刑されるわずか30年余り、時のネロ皇帝の時代には、到底放っておくことができないほど、広大なローマ帝国の領域に広がった。 それで何としてでもこのキリストっていうのを信じて皇帝を礼拝しない、神だって礼拝しないものを殺してしまおうということで、ネロ皇帝はローマの町の国に火をつけて、火をつくることを命じて、そしてその火災はあのキリスト教徒がやったんだ。一つに犯して、そしてキリスト教徒をいっぱい対応して処刑していく。しかも、いろんな動物に、あら、植えさせたライオンとかに、前にキリスト教徒を、ね、大きな、競技場、コロシアムっていうのは、競技場でたくさんの見せ物にした。そんなひどいことをしたわけですね。日本の江戸時代でも、また中国に入っていく、あるいは南アメリカに入っていく、いろんなところに初めて入っていくというのは、随分強い迫害を受けたわけです。日本の場合でも、戦前は、天皇は人間だ。本当の方はキリストだ。と言っただけで、それを信じるだけで逮捕されて、冷たい、このデーモン一切なし。そんなところで、本当に光栄人だり、美人だりしたような人も出たわけです。何が言ったら悪いのか。本当のキリストだと信じ、再臨のキリストだと。そしたら天皇は荒人神でおらせられるよ。本当の王だ、支配者なんだ。天の皇帝、天の王という。それをお前はこの過去の人間に好きなキリストを天皇になさる。言うのか。というふうなことを言われて、そんなことで殴ったり蹴りで散々言いまされて死んでいった人もおるわけです。確か私たちとはつい80数年前、そんな現実があったわけですね。これは、なんか遠い現実ではないわけです。まあ、中国でも、ロシアでも、プーチンの言うことは間違いだ。真理に反してる。そんなことはたくさん逮捕される。あるいは地位の高いものだったら、国が逃げても毒薬をもらえたりして、暗殺される。そういうことが起こるわけです。けれども、ここで言うとしていることは、キリストを信じて、時代とか状況によって本当にひどいことが行われてきた。行われるだろうと。しかし、どんな苦しいことがあっても、キリストの愛からは離されない。これは、実際に、非常な拷問によって眠らさないで、拷問を受けるドラマやったりしたけど、時は超えてしまう、脳の差に。どこに救われたのか。もう、そういう場合でも、その恐ろしい苦しみを通して死に至ったけれども、神様のところでキリストと同じ栄光を持って蘇る。この世においては、どう見ても救われた、とか見えない形で死んでいく人は今実際にたくさんおった。そういうことが起こるということをキリストご自身が示されたんですね。最も神の祝福を受けたお方はキリストだった。最も完全な良い生き方をした。これがキリストだったと。この最後は、恐ろしい武力を受けて、そして、首で両手両手に打ち付けられるっていうのは、絵で見て簡単に、十字架の記述と思うのは見えないけど、実際にそういうのに合うってことは、想像でする苦しみですね。小さな、時計一本刺さって、まあ、街中で生活したら、時計刺さるってないかもしれないけど、私みんなところに家の裏の国に向かって庭の方に国が落ちてきたりする。庭を草抜いてきたら、しかしは国のとこへ落ちてくる。刺したりすることよくあるんですね。なかなか取れないと、そこに取れたんですね。それが可能してきたり、最終的には落ち出して取れるんですけども。で、取り抜けて一目取って、そしたら嫉妬するという時もあります。そんなふうに、小さな鳥がしてもこんなに痛いで、深い深いになるから、もうそういう時に、これより、その万能の大きな杭を人間の体を支えるという大変大きな杭ですね。 想像を絶する恐ろしくですね、人々の興味半分の眼差しで、そのただ中でもだい苦しむ眼差しで、それは神が見放したのかって、そうじゃなくて、でも、この人間としては非常に痛みを感じる、人間の形をしてこられたら。だから、我が神、我が神、マイコーズ、マイコーズ。A とか神、E が人は私もありますので、B、日本語で言うと私の神様と長たしくなるけど、言語も A、B。それだったら、マイコーズって言いました。エリエル、ランマ、サブタン、ランマ、ナルコイ、サーバック。サーバックの意味してる、タンに、私。まあ、これも詩編にある、詩22にあることですけども、その恐ろしい叫びは、詩編の作品を経験して、それも神様、こういうこと起こるんだという予言を含めた経験となった。最も忠実に神様についていった人でさえも、神様が見捨ててしまったと感じるほど、肉体も苦しい大難。神様の愛とそんなにも合わせるということですね。人間の愛は、できるだけ苦しみから覗かれてやろうと考えても、誰でもそうですね。苦しいことだったら、それを覗いてやるんですけど、神様の最も恐ろしい本質も、赤い。もうこれは、大いなる良いことをそこから、この世に、注ぎ出そうとするからだろうか。これはイエスもその典型で、恐ろしい憎しみは、世界の今後のために、あらゆるために、死ぬだけで、その憎しみは、私たちの罪を担ってくださった、あの苦しみ。私たちの罪に上がらないために苦しみをくださったと。信じるだけで、不思議と魂の平安が与えられた。それを、キリストのそうした霊を受けた人もまた、すべてを教えてくれると、特に選ばれた人は、このパウロのように、キリストのためにどんな、地位のない奴隷のような人たちも、非常に苦しんで、そしてまた、キリストに住む人たち以外の人、個人の人にずっと良くものを証として伝えていく役割も担った。私たち個人も、いろんな苦しい目に遭う。あるいは過去の罪の罰もあり、裁きもある、ということもありますが、それは全くなって神の技があらゆるために、いろんな苦しい技。目が全く見えなくなって、神殿なんかは本当に大変になったんですね。その福祉政策もなかったから、みんなから馬鹿にされたり、障害を持ったら、あれだけでも苦しいね、毎日は目暗つんぼをしてた方々とか言って、道に場とかなんとか言って、実際にそういう調子をする。当たり前みたいな。そういうようなことを通して、神様は、その人たちの苦しみを通して何か良いことをまたもたらしてくれた。ライトホームという仮名でという日本語に訳したらもう東京で教会の方がずっとなさった方がついていますし、また英語のホームですね、ライトホームというのを岩橋さんと早稲田大学に合格を発表で示して非常なそれこそ絶望的な苦しみだったけれども、そこでその苦しみを通して非常に良くものをもたらしている。きっかけになされたわけです。それで、この詩に、この詩の苦しみというのは、この詩の中にございますが、ここでも、耐えることなく23世紀ですね、殺されるようなものになったという、この身によった人がまた、良いこと、良いものを、この苦しみによって、この世に送り出していく。そこで、私たちを永久に突き放しておかないでどうか目覚めてくださいという求心です。 そうですね。うん。我々が貧しく、そこでは圧迫されたという意味なんですけども、非常な圧迫を受けて苦しめられているのを分からないのですから、我々の魂を釣りにし、これは決めついた場所に全く立ち上がることができない。生きる力を全く失った。だから神様にこそ立ち上がって我々を助けてください。我々の贖い、あなたの美しい愛を表してくださいというのがされなくてですが、実際にこの切実な願いに応えた神様は、それから後にイエス・キリストを残して、本当に贖い、主の方、本当に神の愛、美しい、見せるということですね。真実を表すお方を起こされた、その十字架によって。そういうことで、これはパウロのところにも入されたでしょう。非常なものとして、どうか助けてください。あなたがやらせてくださいという、実質の祈りによって、実際に神は、イエス・キリストの本当に美しみの方、それを表された。ということなので。聖書はここに願いを叶えると言って、何百年も、あるいは千年近くもですね、遥か前から予告される。人間だったらですね、まあ、例えば自民党会議の派閥が安倍派が大きかったら、まあ一応、動かして、その後側になって、自分こそは、激怒があるんだ。それと示したいために、まあ、県民も、自分も、が実行したと。まあ、心の中で密かにこの県民、彼らの周りと幕連中たちが利用しておるわけですが、まあ、そういうことが世の中では起こるわけですね。そんなことも、誰も政治家としても、政治中の人も予見できなかった。長い間続いたことが。だから学者っていうものが予見できるか、本当にそうじゃないとわかるし、科学に来ても、地震っていうものを大震災、阪神大震災、東北の大学のとかにしたわけに、全くどれもこれもですね、予見はできなかったわけです。それどころか、人間が明日何が起こるか、交通事故を瞬間的に突然地震が起こったり、突然犯罪マックマックマック、誰も予見できないんですね。だから、はるか千年のところは予見して、知れることは絶対ないわけです、人間が。神はですね、非常に長期の間を隔てて、予見して、計画をあって、そして物事を起こされる。うん、私たちは、何かというと、自分自身のことも他人のことも小さなところで、いろいろと思い出されている。このようなことが目に見えるって。ところが神様のところに千年を超えて、700日に。そういう、長大のご計画を持ってなされる方。神は全能で愛だ。全能ってどんな狂気でも、ある意味で非常に短く、神様の目から見たら短い。人間見て長くても短い。短くても長い。とってもですね、両方の意味で神様は自由自在だから、そういう神様を私たちに見たときには、この世どんなに様々なことがあっても、必ずこの世に私たちを最終的に助け、助け、あがない。そしてあなたの美しみが完全に現れるときがある。それの前味とも言うべきものを意識する人は、いわゆる、あと、精霊となっている、ね。精霊の霊を豊かに与えるほど、神様に長なってくださったんだと。これだけいろんなことがあっても、不思議な霊を与えてくださる。まあ、ここに神様の美しい愛があるということを実感するようにしてくださる。精霊は、世の終わりを、いわば先取りして、実感させてください。そういうことで、聖霊、非常に強調するような人は、雲と共に、天使に落下によって、キリストが再起するんだ、というような、そのようなことは全く書いてないですね。それは、 本当にそういう聖なる与えられたら、時間を超えたということ。実際に実感できると。最終的には幸い。いや、そうだけども、地上生活を見ながら、予感、はっきり実感できる。だからこそ、ヤヌクニチョの最後で、それが神の命を与えられたことである。これはみんな話したのは、その永遠の命がみんなに与えられたんだ。と言ってます。イエスこそはそういうことをすべて教えるお方。イエスこそは神の子、救い主、神との本質と同じのと信じるために。で、信じてイエスの名をやって命、永遠の命をやるために。聖霊を受けることはまた永遠の命だから、このように、聖霊を受けると。最後に、弟子たちに現れたときにですね、息を吹っかけて言われた、聖霊を受けると。罪を許すという、神だけができることさえも、その聖霊の力で許されるように、そこまで当たるんだということが、書かれてあったんですね。ということで、この、苦しみによって与えられる恵み、神様ない、というのは、非常に個人的な面からも、あのイエス様の何千年と渡るような苦労で起こることがある。それ特に熱心な、真剣な神様に選ぶといわれた、顔と思いますと。だけでなくて、個々の人も確かに苦しみによって、他者に何らかのことを与えるような存在ってな。ただ苦しみってそういう何らかのプラスの意味ですね、信仰の意味に。苦しんでください。ただ苦しさけに何事起こらない。そういう苦しみを人に与えることはないということですね。そのことを思って、私たちも、あなたの美しみを表してください。そのことは、実際にキリストだと。この最後のところはですね、ヤコブですね、この大事なこと、ヘセトという、ここで読み起こされる、慈しみと訳されているんですね。これ日本語だけしかないこと、本来日本慈しみ。これの中国の慈悲の慈と意味が、まあ、よく似てるというんで、慈悲の慈で慈しみと読み起こしたんですけども、これ全く同じじゃない。ね、慈という、慈悲の慈というと、慈しみがちょっと似てるというんで、この慈慈しみというのを受けましょうという、昔そういうふうに考えてなされただけで、本来はまた別なんですね。慈しみというと、日本語という言葉ですね。慈しみの神社に慈しと、美しいという、それも兼ねてる。ね、そして愛と。ね、この慈しみという役割で終わりですが、というところに出しましたが、英語訳ではこの3種類の訳はですね、ステッドファーシュラブってやつ、単にラブではですね、どこでも転がっているような男女間の間とか、そんな憎しみに変わる、住みかわるようなダウンダウンとかいう、そんなんと思い受けられる可能性があるので、ステップは、剣語の揺るぎない。ステップファースト。両方とも、よく見たら、言わないと思うんですが、ステップファースト。そういう剣語のある。NRS ですね。それから、フィースフォーラブ。ミューケルサランバルですが、真実の愛。それから、いつもこの3つをよく出しますが、大丈夫です。NIV、ミニタナショワーでは、アンフィールドである。で、この中で、フェイスフォードステップアップ、一番日本人として、あんまり意味しない。アンフェイルですね。で、ちょっとこれ、言葉を作ってあります。アンフェイル、フェイルって失敗するということで。アンフェイルがもともとは失敗しない。誤りなんですが、 それから屈することはない、信頼できる、確実な、尽きることはない、それから無限の、そういう意味合いを持って違う。ですからアンフェイリングだというのは、決して滅びることはない、尽きることはない、揺らがない、そういう愛という意味です。フェイルって失敗した。失策したって言うんだって、失敗することないっていうのは、なんかもスペライアンだって、そういうことなんですね。あのフェイル。で、神様の基本的性質としては、出エジプト記の三十六章を繰り返すんです。主、ヤハウェ、ヤハウェ、哀れみやり、恵みやり、怒りこと、最後に慈しみと信じ。みんな、慈しみと信じ。すみません。いいか、代わりに、自分に、光ることをする。ここに作りに入っていく。誠は、エムス。すみません。世の中のスミス。すみ古くから、この神様の本質として言われていることがここでも出てくる。その本質を表してください。実際に表される。私の苦しみの中にいても、私の苦しみの中にどっかに神様の体現するのを表そう。はい、どうです。